皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。ここからは精神保健福祉士という福祉関係の国家資格を持ち、福祉関係で仕事をしている私 UG が担任を務めます、誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。私担任の UG の活動について、時には同じ福祉関係で活動している方の現状を伝えてもらうことで、まずね、精神保健福祉士という資格を知ってもらい、少しでも福祉に関わる仲間の皆さんの励みになるようにですね、楽しく幸せに活動できるように応援したいと考えております。そして今抱えている業界全体の課題が少しでも改善されるように世の中に訴えかけていきたいと思っております。もちろん福祉業界以外でも何か目標に向かって頑張っている人を応援し、今はねまだちょっと頑張れないなという人にも寄り添える居場所にできたらなと思っています。なんかもうあっという間に12月になりましたですね。もうすっかり寒くなりましたが、結構もう放送を始めて1年ぐらいになるんですが、今日は初めての平日の収録ということで、ちょっと気分を変えてお届けします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホースタートです。改めまして、スイートホームルーム、略してスイホー担任の UG です。ここからはオープニングコラムとしまして、私 UG の幅広い趣味の中から、気になったトピックについてお話をしております。今回はですね、前回に引き続き、もうね2026年2月から、いよいよミラノコルティナ断髪オリンピックがありますということで、前回に引き続き、オリンピックの話題をお届けします。と言ってもですね、まだまだ直前情報とかそういうのはちょっと早すぎるので、前回は前回の放送は4年前の北京大会をざっくり振り返ったんですが、今回はですね、その冬季オリンピックの種目だったりとか、あとそうですね、どういった魅力があるかっていう、冬のオリンピック祭の魅力というかね、そこをお伝えできたらなと思っております。まずミラノコルティナダンペッツォということなんですが、イタリアでの北の方というところで、ミラノは多分皆さんご存知かと思うんですが、コルティナダンペッツォという場所は山なんですけども、ここでオリンピックが行われるのは1956年以来70年ぶりだそうです。でこの時に伊賀谷千春さんという、ね、方がアルペンスキーの回転の方なんですが、冬季オリンピックでは初めてメダルを、銀メダルを獲得しておりますというところで、でもうちょっと新しいところに遡ると、イタリアでじゃあいつやったかというと、これ皆さん覚えてますかね。もう実は20年前になるんですが、2006年トリノオリンピック、大体多分これ言ったらわかるかと思うんですが、荒川静香選手がね金メダルを取った時なんで、多分なるほど、恐ろしいですね、もう20年経っちゃったんですよ、ここから早っで、ただこの時はですね、残念ながら日本人のメダルはこの荒川選手の金メダルだけだったんですよ。これ多分皆さん忘れてるというか意外かと思うんですが、印象が強いんですが、実はメダルはあれだけだったということでございまして、でそこからね日本人選手の躍進があって、この前の北京大会では18個メダルが出てるんで、今後もね期待できるかなというところでございます。というわけで、まず冬のオリンピックってなかなか多分馴染みがない方が多いと思うんですけど、冬に行われるので、スキーだったりスケートだったり、そういった種目が多いですね。一応ただ冬のオリンピック、それでも種目は少ないので、 まだ見やすいと思います。一応8競技116種目で、93カ国の選手が参加予定になっておりまして、まあ、一応 8競技言っとくと、まずスキー、スノーボードで、次にスケートで、アイスホッケー、カーリングで、バイアスロンで、ボブスレースケルトン、リュージュで、これ新しい種目で山岳スキーというのが新しく加わるそうです。ただちょっとこれ私も調べきれてはいないんですけど、山の斜面と急斜面を結構滑るとか、よりこうなんか、そうですね、サバイバルというか過酷な競技になっているそうですね。で、まあこれだけ言ってもあんまり多分ピンときてない方もいるんですけど、例えばスキーで言うと、アルペンスキーって言っても斜面をぐわーって滑ってくるスキーとか、あとクロスカントリー、ひたすら平地をスキーで走るとか、あとフリースタイル、モーグルとかね、モーグルはちょっと有名かな、コブの月の斜面を滑るとか、あとスキージャンプですね、高いジャンプ台を飛んでねっていうと、あとまあノルディック複合とかっていうのがあります。で、あとスノーボードで言うと、ハーフパイプ、なんか半円形のとこを滑る、まあ、平野選手とか有名ですけども、あとはまあ大斜面、斜面を滑ってくるパラレル大回転とかね、あとはまあスノーボードクロスっていうのがあって、もう単純に4人1組で速い人を競うっていう、そういうものとかがあります。あとスケートで言うと、まあこれは大丈夫かな、フィギュアスケートですね。はい、あとスピードスケート、あとショートトラックっていうか、スピードスケートなんですけど、短い、一周 400m だったかな、 400m ぐらいの短いの滑るショートトラックというのもあります。で、まあ、さっきねちょっと言ったんですけど、新競技としては山岳スキーがあるのと、あと、もうちょっと細かいところで言うと、リュージュ、仰向けで滑る方ですね、ソリ、仰向けで滑るソリなんですが、これで女子2人乗りが、新設されたということと、あとスキージャンプの女子ラージヒルが今回から、ラージヒルは距離が遠い方ですね、K.120m とかなんで、130m まで、女子はノーマルヒルで 90m ぐらいだったんですが、それが変わったということと、あとスケルトン、これは腹ばいですねソリを腹ばいで滑る方のスケルトンで、男女混合チームができたっていうのと、あとこれ結構面白いんですけど、さっき言ったモーグル、コブ付きの斜面を滑るモーグルで、デュアルモーグルっていうのが新設されるそうです。これ何かというと、普段のモーグルはもう一人ずつ滑って、まあ、タイムだけじゃないんですけどね、点が高い人が優勝なんですが、これはもう対決形式で2人1組で滑って、とにかく速い方早く滑った方が勝ちという、ところでございます。これはトーナメント形式なので、結構見てる方も面白いかなと思います。あとアルペンスキーの方ね、斜面を滑るアルペンスキーでも団体複合ということで、結構最近の傾向としては男女も一緒になってきたということと、まあ、スキーのジャンプも男女同じ距離になりましたし、結構その他の競技でも男女も全く同じ競技っていうのと、あと男女混合の、競技が増えましたかね。フィギュアスケートで言っても団体戦もできましたし、なんかよりこの男女一緒にというか、そういう競技が増えてきたので、まあこれはこれでね、またこのチームワークが試されるっていうところで面白いかなと思います。で、ちょっとまだ少し時間があるので、2つ、競技を掘り下げてみたいと思いますが、一つはですね、バイアスロンという競技で、これ多分聞いたことある人あんまいないと思うんですが、実は結構面白い競技で、本当鉄人みたいな競技なんですよ。っていうのは、クロスカントリー、平地を滑りながら、射撃をするんです、途中で。で、射撃もミスると、抜臭つって、ね、部活とかで、はい、もう抜臭もう一回とかいうのがあったと思うんですけど、余分に一周走るみたいなこともあったりして、めちゃくちゃ過酷な競技で、もう終わったらみんな倒れ込むっていう、クロスカントリーだけでも大変なのに、射撃でなんかもう道と性の競技なんですけど、はぁはぁ言った後に、静かにこう射撃をするというですね、なかなか過酷な競技でして、これ多分BS とかではやると思うので、ぜひ見ていただければと思います。で、あともう一個は、 このエアリアルというのがありまして、これはあのフリースタイルスキーの方に含まれるんですけど、まあ、キッカーというあのちっちゃいジャンプ台みたいなところをスキーであの上がってあのジャンプしてあの降りてくると、まあ夏のオリンピックでいうと体操とか、まあトランポリンですかね、トランポリンに近いかなっていう感じで、もうこれも見てて楽しいので、で、あの技がこういろいろ出てくるんですけど、本当に体操の技とかと同じで、なんかフルとかなんかダブルフルとかそういう感じですね、あの1回ひねりとか半回転なんか何回かひねってとか3回ひねって降りてくるとか、もうそういうのが面白いんで、ぜひ体操とかそちらの方興味がある方はぜひこれ見ていただければと思います。まあこれあのずっと延々と喋ってると多分もうあの3時間ぐらいいっちゃうので、まあとりあえずあの、まあ、冬のオリンピックはこういう競技ですよっていうところと、あとやっぱりその普段なかなか見れない競技ばっかりなので、個人的には結構好きなんですけど、やっぱりあの長野オリンピックを見てからね、本当に冬のオリンピックにはまってまして、まあ、あとはやっぱりあの日本人があんまり活躍できないんですよ、冬のオリンピックって。ちょっとそこは世界陸上と通ずるところがあるんですけど、なんか夏のオリンピックってはいはいメダル、はいはいっていう感じであの50何個とかメダル出たりするんですけど、もう冬のオリンピックはもう10個とか出れば十分なぐらい、なかなかその日本人選手はまだまだねっていうところで、日本人選手がメダルとか取ったりすると本当に格別な喜びがありますので、ぜひぜひあの日本人選手をね、あの応援しつつ、世界の素晴らしい選手もいっぱいいますので、世界の選手の活躍をね見ていただければと思います。いよいよ2026年2月の6日から、スタートになりますので、楽しみに待っていただければと思います。まあ私が一番楽しみにしてるんですけどね。はい、というわけで以上オープニングコラムでした。
いつも聞いてくれてありがとうございます。夢の種大好き。
引き続き、他人のユジです。ここからはですね、メインテーマということで、まあ、あの福祉業界のあるあるをまた言ってみたいなと思います。で、前回は、どちらかというと上司の側から見たこのあるあるですね、まあ、ちょっと下の人がすぐに辞めていってしまうというような、ことを、あとはね、あの忙しいのはわかるけど声はかけてくれみたいな、そういう話をしたんですが、ちょっと逆に、部下後輩から見た現状をね、ちょっとお伝えできればなと思います。まあちょっとね、さっきも今日担当の PA のバシコさんとも話してたんですが、まあこれ福祉協会だけじゃなくてどの業界も一緒かもねっていう話はしていたんですが、まあ福祉業界のあるあるで言うと、あの本当にもうこれですね、上司や先輩がとにかく忙しそうだったり、あとはもう単純に現場にいない出てていないので、なかなかこう相談とか報告がしづらいっていうことが非常にあると思います。で、あとこれも結構あるんですけど、気がついたら同僚がどんどん辞めていて、自分だけが取り残されているっていうっていうこともありますね。まあこれ例で言うと、まあ私も辞めた方なんですけど、一番最初に勤めたところで同期が3人おりました。これ専門学校からの同期3人なんですが、もう、14年、15年目ぐらいになるんですが、一人だけまだ残ってやってます。だからその、一人だけ残ってる同級生からすると、まさにこれだと思います。で、ちなみに、その今、14年、5年目なんですが、私ともう一人は、その4年目に辞めてますんで、だから本当にそういう感じですよね。だから、同期ってあれみたいな。とか、そういうことは結構よくあります。で、これもちょっとそれに関連する話なんですけど、まあ、大体ですね、重要なポジションをこう担っていた上司とか先輩が急にですね、年度替わりとかじゃないですよ、で移動とかじゃなくて年度途中に急に辞めちゃうんですね。で、そうするとその煽りを受けまして、いきなり昇格をさせられるということも結構これありますねなので、もうこれは本当に極端な話なんですけど、私も仕事柄いろんな、法人というかいろんな あの組織とやり取りしてたんで、急に施設長が辞めて、もうほとんど新人みたいな人が、あのこれから施設長です、よろしくお願いしますって、いやいやそれ大丈夫ですかっていうようなことがありまして、で大体そういうとこってどうなるかというと、まあ潰れますよねまあそりゃそうですよ。そんなあのいきなり経験ない人に施設長とかさせたら、そりゃ大変なことになりますよねっていう。でもこれ意外と普通にあるあの話ですので、まあそうですね、あの当時私がいたあの愛知県では結構普通にある話でした。ちょっとね東京の方はまだよくわかんないんですけど、でもこれは結構あるあるかなと思います。であとこれも本当に私も思ったんですけど、あのまあまあ、業界にもよると思うんですけどね、職人の世界だったら、まあ、10年経って1人前とかそういうことあると思うんですが、福祉業界ってもう2年ぐらいでもうベテラン扱いになるんですよ。急に厳しくなるんですね要求水準がいきなり上がるんですよちょっと待ってくださいよっていうまあそれなんでそういうなっちゃうかっていうと、あの、まあ、前回もお話した通り、あの若い人というか入ったばっかの人からどんどん辞めていってしまうので、結局その新人かベテランしか残りませんっていう状況になってしまうと、まあ、あの一番理想なのは1年目がいて5年目がいて10年目がいてみたいなのが理想なんですけど、まあ、大体 2,3 年目の人の次が十何年目のベテランとかっていう、もうその中間層が本当にいないっていうのが結構やっぱり業界全体の問題にはなってまして、なので結局そうするともうベテラン扱いになっちゃうので、結構そこは私もすごいギャップを感じました。だからまだ2年目なんですけどっていうところでも、なんかちょっとまあでさすがに施設長ってことはないですけど、あの主任とかそういう、ポジションになっちゃうってことは全然あるので、でも実際これが本当に良くなくて、あのやっぱキャパシティの限界というか、まだねまだまだ自分のことで精一杯っていう中で、その上に上がると周りのことも考えなければいけないわけですね。なので余計なこう負荷がかかるっていうのと、あとあのまあこれも福祉業界だけじゃないかもしれないんですけど、あのベテランのパートさんの、これどこまで言うのかな、ベテランのパートの扱いが結構大変で、あのパートさんの方が当然長いわけですね。だから、新人というか、まあ社員の立場で言わないといけない、その上司の立ち位置で言わないといけないんですけど、なかなかそこがうまくいかなくて、結局まあ精神のバランスを崩して、まあ、休職だったり辞めちゃうっていうことは全然 ありますね。まあ、実際それはそういう人は今まで何人も見てきてるんで、だからそれはやっぱりね、部下後輩の立場からすると急にポジションを振るなっていうことは多分にあると思います。そこはもちろん組織の状況とかあるので何とも言えないんですけど、そこはでもまあ任せるのはいいけど、ちゃんとフォローできる体制を作ってもらえたらなと思います。ちょっと今思い出したんですけど、この結構あるのは、任せられるっていいことなんですけど、任せるというのは放置ですね、いわゆる。だからもう結局聞いて相談しても、いやそれは自分で考えろと突き放されるっていうで、まあそれも一応その教育の一環で、まあもちろんね自分で考えるってことはもちろん大事なんですけど、でもそれ以前にまずやり方が分かんないとか、そういうとこって教えてもらわないとダメじゃないですか。でもそういうやっぱり現場に余裕がないので、まあ上司に余裕がないからっていうことはありますね。なんでその、まあ、教育の環境だったり、そういうまあまあ、任せていくというかね、まあ、継承していくというのかな、それがやっぱりうまくいかないっていう現状はありますね。非常にもどかしい現状かなと思います。でこれ実際に私も体験したんですが、一番、最初に入った職場ですね、さっき同期が3人いたって言ったんですけど、当時の主任がですね、その、私4月に入ったんですけど、10月には辞めてましたもんね。だそれで、あそういうことなのかとで他の友人とか周りに聞いても結構そういう感じだったんで、はあ 年度途中に辞めてくんだっていうね、そういうまあそんな各位私も年度途中に辞めてるんで何の説得力もないんですけど、まあでもそれは計画的にこう辞めるとかそういう話ではなくて、突発的に辞めるっていうことが非常に多いということです。ある時に限界を迎えてこれはもうあかんって言って逃げるか勝ちって言って逃げる人が非常に多い。まあこれが、で結構人事の関係とかもバタバタするので、1年で本当に人が入れ替わるっていうことが1年の間ですね、年度の途中で人が入れ替わるってことはまあまああります。はい、1年同じ人が辞めずに続けてたっていう現場を私は知りませんっていうぐらい人の入れ替わりは激しい業界なのかなと思います。はい、というわけでちょっと前半喋りすぎたんで一旦ジングル挟んで後半に行きます。はい、引き続いて後半に、入りますが、まあ後半はですね、まあ前回と同じように部下や後輩が、まあ、上司先輩に対して思うことということで話をしてみようと思います。まあまずこれちょっと前回と逆なんですけど、できればですね、やっぱり上の人から声かけてほしいですよねっていうのはありますね。やっぱりなかなかまあちょっと前回も言ったような気がするんですけど、なんかその後輩とか部下の異変に気づけないっていうことが結構多いなと感じていて、もう少し現場に余裕があればですね、そういう異変とかも気づいて声かけてもらえると多分いいんじゃないかなと思うんですけど、本当はなんか相談したいっていうのはいわゆるそのケースの相談とか、そういう仕事に関する相談じゃなくて、もう漠然としたちょっと不安に思ってますとか、ちょっとついていけませんとか、そういうなんかところも聞いてもらえると、そうですね、部下とか後輩としては気持ちも楽になりますし、まあこの上司と一緒にまあやっていきたいとかね、そういう気持ちになると思うんですけど、なかなかそれがなされていないのが現状かなと思います。まあ私も十何年この業界いますけど、なんか上司から声かけられたとかってほとんどないですね。ちょっと記憶がないなっていう、まあ幸い今の職場はすごくいい職場で、入ったばっかりの職員は半年ぐらいかな、1ヶ月に1回振り返りの時間を持っていただいてですね、それで、まあ、現状の確認とかができるんで非常にありがたいんですけど、そういう職場は多分ほとんどないと思いますし、私もこの職場で初めてでして、本当にやっとこの苦節15年でいい職場にようやく恵まれて、今も本当にいろいろ勉強中で大変感謝しておるんですけど、というぐらいですね、なかなかやっぱり声はかけてもらえないというのが現状ですね。でもうこれはですね、もう半分もう愚痴になっちゃうんですけど、もうこれです、ダメ出しや指摘の前にまずねぎらいの言葉をかけてくれと、もうこれですねもう PA のバシコさんもすごいうなずいてくれてるんですけどなんでこうなっちゃうんだろうってね余裕がないからなんですけど、一つはダメなとこばっかり見えるのはしょうがないと思います。だけどまずそのやったプロセスに対してはきちっとやっぱりねぎらいの言葉をかけないとダメだと思うんですね。やっぱり結局その言われてばっかりだと自信もなくなりますし、なんか何だったんだろうこんなに頑張ったのにっていう、そのまあやっぱり頑張りが報われないっていうのが一番その続かなくなる原因なんですよね。で特にまあこの業界そんなね決して待遇がいいところは少ないですし、まあこの給料でこんなに怒られてって、まあ私が前職を辞めた理由もまさにそれなんですけど、こんななんか毎日怒られてこんなねこんな給料でやってきねえよっていう話で私も辞めてしまいましたということで、これはもう本当に私だけじゃなくて、まあそういう人ばっかりだと思うんですけど、だからまあこれはちょっと大きな話になっちゃうんですけど、部下を辞めさせたくなかったらまずはちゃんとねぎらえという ことは切にここで訴えたいと思います。本当にちょっとねその最初の放送の時にも言ったんですけど、11ヶ月しか働いてないところでもう耐えきれなくなってですね、精神科に、診断書もらって1ヶ月前に辞めちゃったところあるんですけど、そこは何が起こったかというと、もうとにかくダメ出しばっかりでした。で、非常に印象的だったんですけど、職場でですね、祭りをやったんですね。利用者さんを集めて、その時にですね、反省会と称して1時間ぐらい延々とダメ出しをされたことがあったんですよ。で、それだけで終わらず、なんか飲み会だったかな、飲み会みたいな場でも別の先輩から延々と言われたことがありまして、これって何の意味がありますかっていう話ですよね。で、久々にこの前今の職場でお祭りやったんですけど、もう真逆です。本当に皆さんお疲れっていう、以上反省会ダメだし一切ありませんでした。だからやっぱこうあるべきだよなと思ったんですけど、でも残念ながら余裕がない職場だとダメ出しの方に行ってしまうのと、なんかやっぱりまあ、特にその職場はですね、利用者さんになんとか貢献しようっていう気持ちが強すぎて、職員をそういうふうにちょっとなんかダメ出しというかね、まあ、理想の形にっていうところがちょっと強すぎたのかなっていう、まあ、これは分析なんですけど、まあ、そこの職場もやっぱり潰れてますんで、やっぱり本当シンプルな話なんですけど、職員のね大切にしないところはやっぱり続かないですよねっていう、ところをまとめにしようかなと思います。はい、ちょっと2回にわたって福祉業界あるあるをお話ししてみました。以上本日のメインテーマでした。担任の友人がお届けしてきましたスイートホームルーム、略して水泡、ラスカさんの産休法を聞きながらあっという間のエンディングです。今回の放送はいかがだったでしょうかね。前半はねオリンピックの話で少しでもなんか冬のオリンピックにちょっと関心持ってもらえたらなと思ってお話を、しました。これからね出場選手とかも決まってきますので、またあんまりちょっとこの放送では言えないかもしれないんですけど、またちょっと別のところとかでもお話できたらなと思っています。ちょっとね後半の福祉業界のあるあるは本当に他の業界でも多分あるかなと思うところもあるので、ぜひ聞いていただいた方にねご意見というかなんか伺えたらありがたいなと思っております。ぜひぜひメッセージ書いていただけると嬉しいですのでよろしくお願いします。また水泡ではゲスト出演も大歓迎です。福祉関係者や目標に向かってね取り組んでいる方、あとはもう誰にも負けませんっていう趣味をお持ちの方、ぜひぜひお待ちしておりますので、これもねゲスト出演ご希望ありましたら、メッセージ書いていただけると、ありがたいです。本日のビエはちょっと久しぶりのバシコさん、そしてここまでのお相手はスイートホームルーム担任のユジーでした。この後16時30分からはチュンさんのゴーイングマイウェイ、17時からは徳さんへの、スポーツへ無我夢中へと続きます。引き続き夢の種放送局でお楽しみください。12月は私徳さんの、無我夢中にマンスリーゲストとして出ておりますので、このまま、はい、チャンネルはそのままで、お聞きいただければと思います。1年のスポーツの振り返りをしているはずですのではい。そして、次回はですね年内最後の放送になりまして、満を持して大阪スタジオでの、はい、収録になりまして、合宿でお会いした、三重さんという、ね、パーソナリティの方をゲストにお迎えして、お届けしようと思います。本当にね私もちょっと喉がイガイガしてたりとか、もう結構気温も低くなってきておりますのでね、くれぐれも体調にはお気をつけいただければと思います。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。